感謝します。主は飛んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。
アーメン。
アーメン。パウロはコリントのイエスのコリントの国たちにこのように書き送りました。また別のところではキリストは神の見せ方であられた方なのに神のあり方を捨てることができないとは考えないでご自分を分して使える者の姿を取り人間と同じようになられたのです。やはりピリピ書にこのような言葉があります。ピリピのクリスチャンたちにパウロはこのように書き込みました。パウロはキリストの愛、そしてキリストがどのようなことであるそのようなそして神イエス・キリストの身思い御心を自分の体験として深く知るものでありました。ですから今までパリサイ人であったキリストを迫害するものであったパウロは今度キリストのために自分の命を捨ててもいい、イエス様のためならばイエス・キリストのためならば自分の命を捨ててもいい、そう思うまでに彼は変えられました。それはキリストの愛を知るために、知るがゆえに彼はそのように変えられました。感謝します。今日はもう12月も半ばになってまいりましたから、もうクリスマスはあとわずかで1週間かちょっとでやってまいります。キリストのご降誕を祝うためのクリスマスがやってまいります。ですから そのことについて少しの間見てまいりたい、そのように思います。ルカによる福音書の2章ここにこう書いてあります。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。それはクレニオがシリアの総督だった時の最初の住民登録であった。このように書かれてあります。住民登録をするということは ローマが諸国を治めるために征服者としてこの治めるために絶対に必要なことでした。要するに自分の領土がどれほどの広さであるのか、そしてそこにその住む民の所得がどれほどであるのか、それから同時にどれほど長寿命に耐えうる民がいるかどうか、まだこのいわゆるローマの下に下っていないそのローマに敵対する国々がありましたから、それらの国々と戦うためにどれほどの兵隊を自分の領土から徴兵することができるか、それを知るためには領主にとって必要なことでありました。これは歴史の事実です。でもその背後にいつも神様の御手が、人間の歴史の背後にはいつも神様の御手があって人間を動かしてご自分の計画を遂行させていこうとする、その身思いがあることを私たちは聖書を読んでいるならばよく知ることができます。 これを人口調査をしてその命令を出す。これは人間の王様、この本に書いてあるアウグストというローマ皇帝が出した命令でした。しかし同時にこれは救い主がこのベツレヘムで生まれるその予言を成就するためにナザレからヨハネとマリアが旅をしてこのベツレヘムというところで救い主が生まれるんですよ。そのこのミカの予言、それからあのその他の預言者たちの預言が成就するためには、ナザレで生まれてもらっては困るわけ。これ預言の成就にならないわけですよね。そして、ベツレヘムに行かなければならないっていう、ということになります。ナザレからベツレヘムまで、だいたい100キロの道のりを行かなければならない。もうすでにその臨月間近だったあのマリアにとって非常に過酷な旅であったようです。今のようにその新幹線やまたはあの自動車があってまたは飛行機があって交通機関を使ってブーンとそこに行っている、そんなような時代ではありません。道も舗装されていない。何日も何日もかけてこの100キロの道のりを歩いて旅をする。大勢の人々がそのそれぞれ自分の故郷に行ってあのいわゆる自分の登録をしなければないから道はごった返していたと思います。そういう過酷な旅を続けてやっとこのユダヤのベツレヘムというダビデの町に着いた。ここ書いてあります。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤの4節ですね、2章の4節あります。3節から読みましょうか。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町に登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので身重になっているユネ付けの妻マリアと一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアが月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。こうあります。今日はなんかこの7節までの間を見ていきたいと思います。まずこの100キロの道のりをヨセフとそれから身重になったマリアが旅をしてやっとベツレヘムの町に着きました。ベツレヘムは大変混雑しておりました。これは後の歴史学者の言うことです。聖書には書いてありませんけれども、ベツレヘムの町は聖書にも書いてあるようにこの非常にそのごった返しておりました人々は。それぞれ自分の 町へ帰って自分の町でこの自分の年間の所得はどれほどあるのか、そして家族構成は何人なのか、今はそのいわゆる ここまで来て書類を持ってきてくれますけれども、自分この時代には自分が行かなければならない。そしてそういう、そしてあのいわゆるユダヤの各地に住んでいる人々が帰ってきているので、多分宿屋を塞がって、どこの宿屋も塞がっていたと、人で塞がっていたと思います。とそしてここに、まあ、聖書には書いてないんですけれども、この宿屋が塞がっていたというのは、多分ローマの役人たち、登録のためにその事務を取る役人たち、それから護衛する兵隊たち、そういう人たちが宿屋を優先的に取ってしまったので、一般庶民はその宿屋に泊まるのは、この期間に宿屋に泊まるのは大変難しかったのであろうと、その歴史学者たちは言っております。けれども、この妙になっていたマリアのために、多分ヨセフは何件も何件も何件もこの宿屋を訪ねてみては、門前払いを食い、もう宿屋が部屋が空いてない余裕がないんですよ、宿屋に断られて、そして彼らがやっといわゆる休むことができたのは家畜小屋であった。これは毎年毎年聞かされる話であって、皆さん方はよく知っていくことだと思います。そしてここに、ね、宿屋には彼らのいる場所がなかった。このことはもう一度私たちは噛み締めてみたいと思います。そして同時にこのことはですね、このこちらのヨハネによる福音書の一章の11節、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった、この言葉にリンクすると思います。この方、すなわち救い主、神の子イエス・キリストは、ご自分の民のために来たのに、自分の賛美は彼を受けられなかった、受け入れなかった。さらにもっと言うならば、フィリピ書の2章の6節に、キリストは神の御姿であられた方なのに、神のあり方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。人間と同じようになられた、すなわち神様であったんだけれども、ご自分が神であったのに、神の相方に固執する、頑張ろうとはしないで、私たち人間の姿を取った。罪のないお方が罪ある人間の形を取って、そして、さらに言うならば、十字架の死に至るまで従順であられたというところ、言葉が別のところにありますけれども、十字架の死に至るまで従順に神様に従ったという、本当にイエス様の素晴らしさが、私はこの時期もっともっと思う必要があると思います。感謝します。そして
イエス様の十字架の主張が私たちの罪、私たちの罪を清めてくださる、このことを私たちが知っているならば
です。この救い主であるイエス・キリストが生まれてきてくださった、この大ニュースを ベテレヘムの小さな馬小屋の中で生まれてきたし、生まれてくだったイエス・キリスト、もっともっと私たちは深く深く思う必要があると思うんです。最近あのクリスマスって言ってもあまりその大切に思わない人々は多いです。あ、単なる、うんうん、クリスマスだな、めでたいな、お祝いしようか、そのぐらいしか思わない人々は多い。でも私たちイエス様を知っている人たちは、もしも仮にですよ、このナザレの、いやナザレじゃなくベツレヘムの前々で、ね、お生まれになったイエス様のところにタイムスリップすることができたならば、その時私たちはどういう態度を取るんでしょうね。もちろん当時の人々は、当時このイエス様が生まれたなった当時の人々は、ナザレの、ナザレじゃなくベツレヘムの片隅、それもまさか馬小屋になった方が全ての人の罪を救う神の御子であるということは、多分誰もごく限られた方々しか理解することはできなかったと思います。だからニュースにもならなかったと思います。誰にも知らないとこ片隅で起こった小さな出来事、本当に小さな小さな出来事、赤ん坊が馬小屋の中で生まれた、それもやむを得ずして生まれた、そしてあの粗末な布、多分そのマリアさん、マリアが着ていたそのまた着替えに持ってきたその布のをね、くるんで、そして寝かす寝台がないから、そのいわゆる貝羽桶の中にちょうどいいものがあったって思うぐらいして、そっと寝かせた、それが世界の救い主であるイエス・キリスト様の誕生だったんです。でも私たちはもしもうイエス様が世界の、いやいや全人類の救い主であるということを知っている私たちは、その場にもしも居合わせたとしたら、何百分量ですけどタイムスリップすることができて居合わせとしたら、これはとんでもないことですね。それこそ世界の大ニュースにでもなるべき出来事です。けれどもそのような出来事に、大事な出来事が片隅で起きていたということを私たちは知りたいものです。そして今現在私たちはこのクリスマスに対してどう思っているんでしょう。ただの西洋の祭日 具合に思っているかどうか、
私たちはもう一度自分自身の心を、よく吟味してみる必要があります。
ヨハネ黙示録の3章の20節には、私はこの外に立って叩くとありますけれども、これも有名な言葉ですね。3章の20節にこうあります。私はその外に立ったら、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これ素晴らしいこと。いつもイエス様は私の戸を叩いていてくださる。トントントントン、その声に応えて、私たちは心の戸を開けるならば、心を開くならば、イエス様は私と共に食事をしてくださるというんです。食卓を共にしてくださるというんです。食卓を共にするというのはそういう意味があります。私とあなたは友達なんですよ。最近有名な流行語にもなったおもてなしって言葉がありますけれども、イエス様私たちをもてなしてください。私たちもイエス様をおもてなしする、お仕えする、そこに真の信仰者としての喜びが来ると思います。クリスマスという日はそういう日でありたいですね。このアドベントのもう真っ只中にあって、来週はクリスマスですよ。その真っ只中にあって、私たちはもう一度イエス様がこの地上に生まれてきてくださった、その意味をよく試して吟味して、そして私たちが、あなたが自分の心の中にイエス様をお迎えし、そしてイエス様といつも共にいるんですよ、いますよ、今もこの席もイエス様が私と共にいてくださるんですよ、そういうことを実感してみたいもんですね。そうするならば私たちの人生は変わってくると思います。もう本当に信頼することのできるお友達、またこの、まあ、ガールフレンドでもボーイフレンドでもいいでしょう、また年長の友でも年下の友でもいいでしょう、そう心を打ち明けることのできる、何の気遣いもしないで お互いに胸襟を分かつという言葉がありますけれども、胸の中を開いて打ち解け合うような、そういう友にイエス様がなってくださるならば、私たちの人生は変わってくるんじゃないですか。でも私たちはこのクリスマスのシーズンに入っているから、でもイエス様を外に締め出してしまって、自分の欲望に走ってしまって、またはこのいろいろなその怒りとか、この人に対する恨みとか、そういうもので心がいっぱいになってしまって、どうする、自分自身を支配、どうすることもできない状態、そういう状態になっているんじゃないでしょうか。イエス様はいつも私たちの心の戸をノックしていてくださる。そして私たちがイエス様、あなたは私の
救い主です。神です。私はきっと共になってください。そういう思いで私たちが心を開くならば、ここにもヨハネ黙示録に書いてあったよね。私はその中に入って彼と食事を共にするっていうんです。だからイエス様がその挨拶人と共になっていてくださる。この友達は何か気に障るようなことを言っても決してそれはお前違うだろう、もうそういうことを言うなら絶好する、そのようなことは言わないお方です。優しくなだめ励ましてくださるお方、あなたのために私は十字架に引くほどにあなたを愛しているんですよ、言ってくださるお方なのです。ですから私たちはこのクリスマスシーンだからこそますますイエス様のことを深く思って、十字架の意味を悟って、そしてこのヨハネ黙示録の三章の二節、イエス様が今も私の心の戸を叩いていってくださるんですよ、そのことを思いたいと思います。そしてこのイエス様の愛を十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださった、そのお方の愛を深く思いたいと思います。感謝です。お祈りします。